明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
歴史は中心がある。
奈美子さん、
はい、
おかげさまで、どうですか、もう夏バテしてませんでしょう
か。でもね、この夏はこの歴史の勉強ができるので、すごくいいですね。歴史の中に生きる私たちの意味を学んでいます。
はい、でもね、はい、歴史っていうのはね、人それぞれに歴史があるとも言いましてね、マクロのね、世界の歴史、うん、そして私のこのね、小歴史。
そう、自分史を書く方って増えてますよね。うん
うん、でも自分史のことは歴史とは言わないよね。やっぱりね、私の何でしょうかね、まあ思い出ぐらいのところですかね。
そうですね。
横浜中央教会の立石正蔵ですが、
明日の窓スタッフの久間田奈美子です。よろしくお願いいたします。
歴史って英語で何て言うか知ってる？
ヒストリー。
うん。どういう意味？
ヒズストーリー。
わあ、よく知ってましたね。彼のストーリーなんだよ。
そうなの。それで、イエス様のね、うん、物語ってね、おっしゃる先生もいらっしゃる。
そうそう。
はい。
ね、
う
ん、まあ、神様のね、ヒズはね、神様のね、ストーリーなんだっていう言い方もあるよね。
はい。
先週ね、ようやくイエス様の誕生までね、大急ぎできたよね。
そうなんですね。でも、非常に興味深いお話で。うん、まあ、エジプトからローマまでの7つの国ね、勉強しちゃいましたよね。ああ、順番に。
本当ね。
はい。
これを覚えておくとね、中学校のね、高校入試ぐらいは簡単にできますから。
そうですね。世界の歴史を勉強しました。う
ん、はい、ところで、イエス様はなぜあの時代に生まれたんでしょうか。
そう。なぜでしょう、
ね。今から2000年前の、あの時に。ね、
そう。
で、いろんな人が、その時代背景ということを言いますけれどもね、うん、私、歴史家のね、ケアンズという人がね、
はい、
言ったことが一番頭に残ってるんですけどもね、
はい、
イエス・キリストはなぜあの時に、あの場所で生まれなければならなかったか。たくさんの理由を挙げてるんですけども、
うんうん、
まず一番大きな理由はね、
はい、
ローマ帝国が支配していたからだ。
ほう、
これはどういう意味かというとね、
うん、
まずローマ帝国の中では、
うん、
公用語が使われていたんです。
はい。
公用語。一番どこにでも通用したのはギリシャ語でした。
はい、
うん、あとね、もちろんラテン語が使われておりますし、アラム語も使われていたんですけれども、
うん、
いざという時の公用語の、ギリシャ語を話せば、どこでも通用した。はい、ローマ帝国ってのはすごいですよ。ヨーロッパ全体でしょ、アフリカでしょ、それからね、考古学ではね、ベトナムあたりからもね、ローマの貨幣が時々出てくるんですよ。だから直接支配していなくても、商業圏としてはね、ベトナムのインドシナ半島まで一帯までですね、影響力を持っていた。
昔ですもんね。
そうそうそう、
今と違いますからね、うん、
だからやっぱりね、ローマ帝国ってのはやっぱり世界最大の帝国だったって分かりますね。で、この公用が使われていたということは、
うん、
キリスト教の真理が正しく世界中に伝わったということなんです、
うん、
聖書、新約聖書はギリシャ語で書かれたでしょ、
はい、
それをね、教養のある人はね、どこでも、インドにいる人でもね、アフリカにいる人でも、ヨーロッパにいる人でも読めた。また、それは聖書という本になる前、うん、まあ、人たちが伝道して伝えていくわけですけども、
うん、
言ってることが理解できた。
うん、
これは大変なことですよね。
そうですね。
2番目はね、
はい、
道路。
ああ、道路整備？
すべての道はローマに通ずる、
ね。有名な言葉がありますもんね。
この頃だいぶそのローマが作ったね、道路というものは詳しくわかるようになってきたんですけれども、レンガを敷き詰めて、
はい、
ちゃんと側道脇の道にね、水たまりをね、水を吐くための溝があって、
はい、
そして、車道の外にはちゃんと歩道があるっていうのは、
すごい優れてますね。
こういう構造で作られた。
なんかね、優れてますよね。
ほんとほんと。
はい。
オズの魔法使いっていう映画があってね、あれ黄色い道をずっと辿るんだけどもね、はい、あんな感じ。この道がね、イエス様の福音を伝えていく人たちにとって、非常に役に立った。で、ローマ帝国の後ね、世界は戦争時代に入りますから、
うんうん
うん、もう隣の町へ行くにもね、もう動けないという時代になるわけでしょ。
そうよね。本当に平和な時代がね、
うん、
一定期間。
そうそうそう。
ねえ。
ディッケンズが、二度物語を書いたのはね、19世紀後半でしょ、はい、の物語でしょ。あの時代背景は結局二度物語ね、パリとロンドンの間に、いかに交通が大変だったかということがね、一つのテーマなんですよ、あれ。馬車でね、こう、交通、道路に行くんだけどもね、山賊が来ないかと思ってね、魚車がブルブル増えながらね、こう、馬車を走らせるなんて場面が出てくるんですよ。だから、あれに象徴されるように、
はい、
小さなね、短距離であっても、交通というのは昔は大変だった。それから思うと、あのローマ時代ってのは本当にもうどこまででも行けた。つまり、福音がどこまででも広がっていく。珍しい時代なんです、それは。
じゃあもう神様がお決めになったその時というのは、
そうそう。
非常に準備がこう、よくできてるところに、神様はそこにイエス様を誕生させたのね。
それからね、もう一つ理由がね、確か書いてあったと思うけれどもね、もう一つはね、宗教心。
宗教心。
人々の心がうつろになっていたというんだな。これどういうことかというと、ローマ帝国が世界を支配した。
うん、
逆に言うと支配された方は、自分たちの国の守り神が、ローマの神様にやっつけられたということになる。
はい、はい。
国と国の戦争ってのは必ず守り神と守り神の戦争になるでしょ。それと自分の国の神様だと頼んでいたのがもうローマに敗れてしまった、ああローマの神様の方がいい偉いのかな、でもあのローマの連中見てるとあんな奴らが報じている神様なんて信じたくないな、ね、だって皇帝たちはさ、自分のことを生き神様だとか言ってるようなそんな連中だもんね。で、この宗教的空白、そこに真の宗教であるキリスト教が入っていって、人々の心のね、その渇きを癒した。まあ他にもいろいろ理由を言ってるんだけども、この3つぐらいが僕はすごく印象に残ったな。
なるほど、ケアンズ先生の。
歴史の中でね、教わったんだけれどもね。
キリスト教全史の本？
そうです。
なるほど。じゃあね。
キリスト教全史という本で、今でもね。
今もう出版されてないんですか？
いや、リパブックでまた出てる。
あ、そうですか。じゃあ、興味のある方はね。
あれやっぱりね、新学校でよく教科書として使われるからね。
だから、旧約聖書の時代から、新約聖書の時代に移る、そこのところが、非常に神様の時というのが。
そうだね。
時満ちたっていう感じね。
まあ、まさに聖書にね、時が満ちてね、神の国が始まった
と。そうそうそうそう。
いうことですね。はい。で、日本ではね、そのイエス様の登場なさった、あの紀元前の、紀元前、紀元後0年あたりね、日本では何時代に当たるのかな？
先生から教えられた弥生時代が、もう、紀元前300年ぐらいで終わるでしょ？で、そこから次の時代にも入り、
そう。これはね、名前は付けられていないんですけどもね、はい、実は紀元後の3世紀ぐらいから、日本では古墳時代と呼ばれるんですよ。
なんかでもすごくなんか古い感じですよね、私たちが古墳時代とか聞くと。
そうね。前方後円墳なんですね。
有名なね。とか天皇とかって。
そうそう。
はい。
で、その古墳時代は3世紀から始まるんですけども、この弥生時代の紀元前3世紀から紀元後の日本の古墳時代の3世紀までの間が実は日本でよくわからない。どうもね、この、中国との関係でね、和の国ができた頃、実は卑弥呼のあの時代というのはここに位置づけられるんだけれどもね、どうもまだよくわからないんですよ。ただ、中国の歴史を見ると、中国は当時の日本のことを和の国とこう呼んでおりましたからね。でも、あの頃、今から2000年前の日本には、小さなね、国と呼ばれるようなものがね、100ぐらいあったらしい。
そんなにたくさんあったんですか？
で、これが大体ね、統一されてくるのが、紀元2世紀頃。
なるほどね。
大体この2世紀後半になりますと、中国では日本のことね、和の国の大乱という呼ぶんですよ。日本は、和の国、日本が大きな乱世に入っていた。その後に、ようやく邪馬台国が登場してくる。まあ大体これは通説でしょうね。 この空白の6世紀間、
そう
実は、そこにですね、
そこがなんかとても、そうそうそうそう、ちょうど登場されるという歴史の舞台に。
これでまあ、じゃあ、日本の方はですね、全然光が当たっていないかっていうと、これは別に、ね、その時はそうなんだけど、神様はその後で、今度は、日本にも、次第次第にこう、光をね、当ててくるわけですから。まあ、それはもうちょっと待ってほしいんだけども。いずれにしても2000年前にイエス様が登場なさるんだけれども、それからおよそ3世紀の間、キリスト教は暗黒の迫害時代になるんですよ。
そうね、
素直にね、さっさとキリスト教の国ができたらいいと思うけど、世の中そうはいかないんですね。
そうですね。
これもね、神様のお考えになることってのは不思議なもんだな。せっかくキリストが誕生したんでしょ、この世に闇の中に光が入ってきたんでしょ、人々に喜びを与えたそのキリスト教会ができて、ね、素直にできていったらいいかと思うけども、生みの苦しみをしなければならない。
なるほど。
まあ、神様のお考えになるという、この試練の時期があって、まあ、300何十年頃になってですね、ようやく今度は、キリスト教がローマ帝国において国教となる。
ね、そこで、
一気に今度はね、
本当ですね。クーバディスなんか、そうでしょ？
クーバディスはもっと、
もうちょっと、
イエス様のすぐ直後ですから、
そっかそっかそっ
か。クーバディスってのは64年に、まあ、ペテロやパウロが殉教したらしい、あの頃の出来事なんですね。
だから、その、
それから300年必要なんです。
あ、そうそうそうですね。はいはい。
まあ、その後、どうなっていきますでしょうか、来週のお楽しみ。
もう時間がなくなりましたね。はい。
さあ、じゃあ、ナミコさん。
はい。
今週のプレゼントは何でしたっけ？
はい。今週は、ですね、影絵で有名な藤代誠二さんの聖書物語のポストカードセットなんですけれども、全員の方に差し上げますので、送料として切手を80円分入れて申し込んでくださいね。
誰でもいただける
ってことですね。そうなんです。はい。そして、ホームページ、福音の波。ここで聖書のお話もしていますので、ここで影絵を見ることもできますよ。
じゃあ私も申し込もう。
はい、はい、それではね、郵便の宛先を言いますね。郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番。郵便番号は 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。そうだ、横浜中央教会にもですね、皆さんぜひね、礼拝においでくださるといいですね。
そうですね、神福岡教会の礼拝もぜひいらしてくださいね。
神福岡教会は、去年の11月頃でしたね、新しい会場になってね。
引っ越しがもう忙しかったですけど、はい、だんだん落ち着いてきましたよ。
そろそろ1年ぐらいになりますから、
まだ
新しい方もだいぶいらっしゃったじゃないですか。
そうですね、嬉しいですよね、教会の方に。先生のところも、ちょっと、もっと広げたいなとか、いろんなビジョンがありますよね。
私どもの中央教会はね、小さい子供がいっぱい増えましてね。
そうなんですよね。
朝の礼拝、子供の礼拝に入りきれなくなったもんですからね。
そうですね。
増築でもやんなきゃいけない
なって
今、悩んでるんですけれどもね。私のところの教会はね、皆さんいらっしゃいますと、猫が迎えに出ますよ。
あら、先生、うちの教会にも猫が。
あら、ま
あ。ああ、そうですか。
はい、さあ、来週も聞いてください。ナミコさんのところにもね、メールで、いろいろお知らせをください。
ね、
さよなら。
お元気で。